はい、イラン人の話
でしたね。これ一体どこから来たんですかっていうね、全然念仏が話がね進んでませんでしたけど、イラン人、イラン人の話から始まりまして、私たちの、煩悩や罪悪をここでイラン人に例えています。そして念仏っていうのは何かというと、左からですね、284ページの左から3行目、一本の五図先端がある、ね、先端っていうのが、これが念仏です。はい、先端っていうのが、これが念仏です。ね、根下っていうのは荒屋敷の中に、ね、訓住されてはいるけども、ね、この訓住されている、これを室の修士と言います。ね、室の修士。室っていうのはどういう意味かっていうと、私の心が煩悩に染まったとしても染まることがない部分ってことです、ね、だからどんなに、煩悩によって現実をごまかしたとしても、室の修士がたまると現実をごまかすことができなくなる。ね、例えば寂しいから、欲を起こして寂しさをごまかそうとしても、欲をね、お酒を飲みながら俺って寂しいなってなるんです、ね、カラオケに行っても寂しいな、下手に仏教なんか聞いてしまった日にゃ一回離れても何やっても楽しくなくなりますからね。もうだって何やっても寂しいです。仏教を聞いてしまうとですよ、心の中に仏教のこのね、トゲが刺さる。トゲって何かっていうと、室の修士です。室の修士というのは、どんなに欲に流れてもね、欲に流れても寂しいっていう気持ちをごまかすことができない。もともとね、寂しい気持ちをごまかすためにもう仏法を聞くのやめたってこうね、閉じこもった、ね、だけど昔のようにテレビを見てハッハッハッ笑えない、ね、テレビを見ながらね、そのテレビのね、アナウンサーの言ってることが、あなたも死ぬよ、あなたも死ぬよ、ね、そういう風に聞こえてくる、ね、だからなんかノイローゼになっちゃったのかなとかね、ノイローゼじゃない、鬱になっちゃったのかな、鬱でもない。
仏法を聞けばいいんだやっぱりね。
そうなんですよ、仏法を聞くしかないんです。大丈夫、安心してください。根性ダメでも次の章、生まれた時から聞こえますからね。
でも生まれられるかどうかわかる、
この室の修士はね、また人間に生まれさせる力がある。だから一回仏法を聞いて現実をごまかして死ね、もうごまかせなくなったら、何回生まれ変わっても現実をごまかすことはできなくなる。これで皆さん安心してください。みんなはお酒を飲んで楽しそうに暮らしていても、私だけはできなくなる。幸せなことですね。みんながですね、うわーこれ新しい iPod だーってね、楽しんでいたとしても、ね、新しい iPad だ、 iPhone だって楽しんでいたとしても、私だけはそれでってなるんです。それが何が楽しいのか、楽しいんじゃないんですよ、ね、真実が見えるんです。苦しい時は苦しい、 寂しい時は寂しい、それが見えるってことなんです。これが無漏の修士、もう煩悩を起こして現実をごまかすことができなくなる。だけどまだ自覚がないからね、ごまかせる、ね、根下、ね、根下があるってことは荒屋敷の中に収まってるけど、まだ自覚ができるところまでは育ってない。ところが聴聞を続けていくとですね、ね、後の時にってね、左から1行目、先端の根下全然に象徴してわずかに木とならんと欲するにっていうのは、聴聞を続けていくとこの室の習字が少しずつ少しずつ溜まっていくってことです。そしてはっきりと自覚できるところまでね、自覚できるところまで育ってしまう。自覚できるところまで育ってしまうと、もう逃げることができなくなるんですね。歌で言うなら、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くことってね。ダメになりそうな時、それが一番大事ってね。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。ダメになりそうな時、それが一番大事ってね。こういうふうに逃げることができなくなる。これが信心が自覚できた時ってことです。そう、信心が自覚できたならば、もう逃げれなくなるんです。もう欲に流れても欲に流れることができない。怒りを起こしても怒りを起こすとね、起こして現実をごまかすことはできない。ね、負けないこと、ね、負けないことっていうのは、まあいろんな煩悩にも負けないってことですね。投げ出さないこと、ね、投げ出、今やってるね、目の前のことから投げ出さない、ね、お手伝いを投げ出さない、はい、ね、逃げ出さない、ね、聴聞会場から逃げ出さない、ね、信じ抜く、お母さんを信じ、ね、ダメになりそうな時ってね、それが一番大事ってね、ね、こう頭の中でこう流していく。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くことってね、ダメになりそうな時、それが一番大事って。
そうしていくと、ね、煩悩に逃げなくなる。
そうですね。そうしていくということは、これは信心が、今の話は信心が育ってくると、もう逃げることができなくなる、ね、この身になるために仏教を聞いてるんです。何のために仏教を聞いてるんですか、皆さんはね、何のために仏教を聞いてるか。それは仏教を聞いてですね、もう煩悩に逃げることができない身になるために聞いてるんです。ね、もうね、信心をいただいてしまったら、つまりはっきりと自覚できるところまで信心が成長したならば、お酒を飲んでも楽しくない。素晴らしいでしょ。
美味しくない。
美味しいですよ。ね、お酒の味は美味しいです。
美味しいけど。
なんていうんですか、ウイスキーをガーって飲んで酔っ払おうって発想にならない。安い酒をたくさん飲んで酔っ払おうって発想にならない。美味しいから飲むっていうのはありますよ。とにかく酔うためにってあるじゃないですか。
酔って忘れるために。
そう、酔って現実を忘れるためにお酒に走ることはなくなる。なぜか。お酒に走っても楽しくならないからです。
逃げても現実は変わらないっていうことが分かる。
そう、逃げたらあかん逃げたらあかん人生逃げずにこれなめてってね
仕事もそうですね。
仕事もそうですよ。仕事も逃げなくなる。逃げる前に、おら、辛いんだ。って言うようになる。歯を食いしばって頑張るわけじゃないですよ。ぼやきながら頑張る。
ほどほどで。
俺、なんでこんな頑張らなくちゃいけないのかな。もう辛いよな。口が動いてる。もう本当にもう、やってられねえよな。まあでも頑張るしかないから。ああ、もう辛いんだよな。もう本当に頑張る。いやー、辛いわ。いやもうでも僕がやるしかないしね。とか、ぼやきながら。ぼやきながらね。頑張る。
ぼやかれた顔はどうする。
ぼやかれた顔。そうなんだね。
そうなんだね。
そうなんだ。
聞いてあげる。
聞いてあげる。これ大事ですよ、やっぱり。頑張るためにぼやかないと頑張れませんって。人間。
そこで否定したら、また
もっと。そんなぼやく、ぼやかないでって言われるとね、頑張れないですからね。
ぼやきも大事。
そうそうそう。
ぼやいていくと、その仕事。黙々とやって逃げるっていうの
は、そうぼやくとね、ぼやくと心が楽になってくるんです。結局いろいろ溜まってるものを吐き出しながらね、私たちは前に進んで、その時にぼやくんです。ああ、もうなんでこんなことが起きるんだ。ああ、頑張るしかないか。
我慢しないで。
そう。
ぼやけない人はでもどっかに吐き口。
そう、ぼやけない人は結局欲に走ってしまう。
それが吐き口になる。
そう。だけど他力の信心をいただくと、もう逃げることができない。大事。ぼやかずには折れなくなる。もう本当にね。だからなんか皆さんの他力の信心のイメージですよ。他力の信心って何があっても、よし、俺は頑張ってるぞ。ね。他力の信心って違うんです。あ、もう、つらいな。なんか弱そうだけど、なんて言うんですかね。あの、ダイハードね。もうなお、なんで俺はボーとかね。
弱そうだけど強いんだよね。
そう、
倒れない。
そう。他力の信心ってそういうの、他力の信心ってめちゃめちゃ強そうじゃないんですよ。もう一見するともないようになりました。もうやだよってか、でもやります。
弱いとこ見せてもいいんだ
よ。本当に強い人はぼやくんです。
ぼやく、人のぼやきも聞いてあげ
る。やっぱ自分がぼやくからこそ、うん、いや、人はぼやくものだとなるわけです。ね、自分は元気な時は、じゃあ人がぼやいてきた時にはね、いや、そうだよね、わかるわかる。そうだよ。うん。ね、 その時にそのなんか正義ぶってね、いや俺もう本当にやめたくなったんです、そんなダメ、やめちゃダメ、やめるの悪とかね、そうじゃなくてやめたくなったんですって、まだやめるなんて言ってないです、やめたくなったんです、そうだよね、やめたく なる時だってあるよ ね、例えば子供がね大学受験がね迫ってきた、もうお母さん僕もうダメ、そんなダメなんて言うもんじゃありません、そうじゃなくて、ああダメって思いたくなる時あるよね、もう辛いよ、もう本当に勉強投げ出したくなるよ、そうだよね、投げ出したくなるよね、ね、受け止めてあげるんです、受け止めて、
ぼやくときは相手が必要ですよね、
相手が必要、
一人でぼやいちゃダメですよ、
一人でぼやくとなんかね、なんか危ない人ですからねちゃんと相手に向かって、いやもう本当俺頑張りたくなくなってきたよと、ね、例えばいや旦那さんのためにね頑張ってあげてください、旦那のために頑張るなんてできません、もうなんでこいつのために頑張らないといけないんですって言ってて、ぼやくからこそ頑張るんです、ね、よくね女性のぼやきに対して男がねついついさ正論で返そうとするんです、もう私も本当ダメ、子育てもうダメ、もうやってられなくなっちゃった、そんなことダメ、ちゃんとやらないと、ね、正論じゃないんです、そうそうそうそう、
正論も何もない、
そう、
また吐き出したい、
そうなんです、これが他力の信心、他力の信心っていうのは一見すると弱そうに見えるんです、ね、泣き言は言う、愚痴も吐く、ね、時には逃げることもある、ね、頑張れって言っても嫌だって言う、だけど折れそうで折れないのが他力の信心、そう、自力だと強そうに見えて俺は何でもやるぞって言うけどね、ポキって折れる、
人間だもんね、
他力の信心は折れない、
そう、他力の信心は折れない、
折れ
そうだけど折れない、
はい、
そう、よく、いや、よくしないと、もうしなってポキって折れてもまた元に戻っていくっていう、
起き上がり、
起き上がりこうしてね、こう、そうそうね、昔の筋肉マンってねアニメがありましたよ、なんかね、あのね、そういう対戦相手が強そうだと逃げてしまうね、でもうダメです、もうダメダメとかってね、もう勝てませんとか言いながら、でもリングに上がると最後までこう傷だらけになりながらも最後勝つっていうね、あんな感じで他力の信心、
ぼやいてますね、
ぼやいてます、そうそう、
筋肉すぐるんだけ
ど、そうそうそうそうそう、ね、やっぱりその逃げていてもぼやいていても泣き言を言っていても、でもでも前に進んでいけばいいんです、
その連続が、
そうそうそう、
強くなる、
そうです、ね、これが他力の信心をいただく、ね、
そうしていかないと他力の信心じゃないよ、
そうそうそう、だから皆さんが想像してる真理、他力の信心って言ったら、ね、これが想像してる、ね、これが他力の信心、
そんなお人やらなんだ。
ね、これが他力の詩。ね、声聞いてるだけだとわからないかもしれないけど。なよなよとしてるようなもんなんです、ね、よくありますよね。強そうで弱いもの、ね、強そうで弱いもの、歯がある。歯は強そう、何でもバリバリとね噛み砕いていく。でも年を取るとその歯が抜けていくんです、ね、弱そうでね強いもの、舌です、舌、ね、この滑らかでねこうね押したらねねへこんでしまいそうなね、この舌。ね。だけど、この舌が抜けてしまうってことはないでしょ？年を取って。どんなに年を取って歯が抜けたばあさんがいたとしてもね、舌が抜けたばあさんなんていない。この舌は元気に死ぬまで動き続ける。これと同じように、男ってね、一見強そうでね。ね、もうなんて言うんですかね、俺について来いっていうふうに言うのに、いざという時には弱い。それに対して女性っていうのはね、なんか弱、なよなよとして私ダメとか言いながらね、いざね、子供のためた時、ご自分のクソ力から進んでいくのが女性。他力の信心も弱そうで強いものなんです。そんな他力の信心がね、いただいたならばですね、わずかに気とならんと欲するに高家昇状にして、ついによくこの林を外変して、あまにく皆高見ならしむってね、このいわゆる、なんていうんですかね、他力の信心に、いただいたならば、もう逃げれない、逃げることができないってなったらね、ね、その人のね、なんか表面に覆ってる負け犬のオーラみたいなのあるじゃないですか。どうせどうせ。それが消えて、ね、愚痴は吐く、泣き言は言う、でも、やるときはやる。人間になる。ね、泣き言は言うかもしれない。ね、愚痴も吐くかもしれない。でも、ここぞというときは、ものすごい力を発揮するようになる。これが、他力の信心ですよ。じゃあ、どうしたらその身になれるんですか？ね。それは、念仏なんだ。ね。念仏をしていくことによって、なる。念仏って何か？念仏とは、ね。阿弥陀仏の御心を聞いていくと、ね、阿弥陀仏の御心、例えば今もこうそうですよね、皆さんね、その他力の信心っていうのはそんなね強そうに見えるけど強いわけじゃないんだよ、ね、本当に強いのはですよ、本当に強いのは、ね、本当に強いのはその愚痴を吐いてでもですよ、ね、泣き言を言ってでも前を進んでいく人なの。苦しい時には苦しいっていう、辛い時には辛いっていう、ね、悲しい時には悲しいっていう、それが本当に強い人なんです、ね、私たちはね想像をね間違ってる、仏様というイメージを間違ってるわけですよ。仏様っていうのは苦しいことをねぐっと忍ぶ人なんだ、辛いことがあっても言わない人なんだ、こういうふうにイメージして、でもいや違いますよ、本当の仏様っていうのは、ね、苦しい時には苦しいって言うんだ、ね、辛い時には辛いって言うんだ、ね、悲しい時には悲しいって言うんだ、そして最後まで人を信じる心ね、人を信じる心を捨てないんです。ね、これを捨ててしまったらもうその人は人間じゃない、ね、一 人を信じられないから一人で頑張ろうとするんです。人が信じられないからね、苦しい時にも人にね相談できないんです。それは弱いものなんですよ。勇気がないものなんです。本当の勇気とはですよ、苦しいことを我慢することじゃない、苦しい時に苦しいっていうことなんですよ。辛い時には辛いっていうのが勇気なんです。そんなことを言ったら嫌われてしまうかもしれない、そんなことを言ったら嫌がられてしまうかもしれない。でも勇気を持って言うんです。悲しいです、
思い切って。
そうそうですね、寂しい時には寂しいっていうふうに言うんですよね。
うんって言うね。
なんとなく船越英一郎に似てます。
何こと笑って言われたらそんなのあったかもしれない。確かにあの人赤ちゃん顔で、赤ちゃん顔
ね、これはもしかしたらあれですよね、ドラマの帝王に。
帝王。
そして掃除好きの奥さんも。いかいか話がずれてしまいましたね。人を信じる心、これを最後まで捨てない。これが仏なんです。そうですね、勇気、勇気ってわかります？勇気とは勇気とは恐れを知ること、ね、そして前に進むことです。恐れを知らないものはそれは勇気があるわけじゃない、単なる無謀です。怖いと思う、不安だと思う、ね、そこを乗り越えて前に進むからこそ勇気なんですよ。だから恐れを知るからこそ泣き言を言いたくなるんです。恐れを知るからこそ逃げ出したくなるんです。恐れを知るからこそぼやきたくなるんです。でもやるしかない、やるしか幸せにはなれないんだ思うからこそ前に進むんですね。悩み続いた上に、じゃあやるしかないって前に進むんです。
それには引きこもらんで前に進んでいける。
いや別に引きこもってもいいじゃん。何をおっしゃって、引きこもっていうのが恐れを知るってことじゃないですか、ね、引きこもっちゃいけないっていうのは恐れを知らずに進んでいきたい、そんなのはない。引きこもってしまったらそれはね不安だからなんですよ。そして恐れを知ってるからこそ引きこもってしまうんです。 ね、筋肉マンだってあれ布団の中に引くもってたじゃん。仕方ない。逃げ出すときは逃げ出しても仕方ない。ね。でも最後までそれを正当化しないんですよ。逃げたことを正当化せずに、ね。悩み続けてどうしたらいいんだろうかな。思い続けていく。それが信じ。その悩んだことを人に相談するんです。そうしないとね。やっぱり着信拒否。
お話しできないもんね。
そう。自分の中だけで解決しようとしてる。そうじゃない。
下がるのは、
自分のせいに従うのはそれが楽だからです。もうそれで解決してるから。まあ、私が悪かった、はい終わりっていう。
ダメ。
それも無力感。
はい。
それも無力感が
生まれる。そう。そうじゃなくて最後までやらなくちゃいけないんだ。前に向かわなくちゃいけない。それは忘れないで。でもできないことはできないで仕方ないんですよ。
その頃はそこまでの精いっぱい。
そう。すぐにできるようにならなくてもいいじゃないですか。ちょっとずつで、一歩ずつで、一歩が無理だったら半歩ずつでも。ね、分かっていただきました？では今日は以上です。